聖書を読みいたします。聖書は、新約聖書417ページ、ヘブライ人への手紙第12章の9節から11節です。417ページです。ヘブライ人への手紙第12章の9節から11節までを読みいたします。新約聖書417ページ、ヘブライ人への手紙12章9節以下。さらにまた私たちは鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのは当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。以上です。また雨が降りまして、また九州の方も大変だと思います。支援活動にですね当たっている人たちがですねもうたくさんおられます。そういう方々がフェイスブックを通していろいろな情報をですね出しておられます。今日はですね矢島の人にはとっとと帰ってくださいっていうようなですね情報も流れてまして、そうだろうなと思います。いろいろな人たちがですねやってきます。特にですね矢島っていう人たちもおられますのでですね、支援活動の邪魔になるってことなんだろうなと思います。私たちは支援活動、熊本地震の時もそうですけども、支援活動をするときに大切なことは何かということをいつも考えていました。この目的は一体何だろう。それはですね、まずゴールを決めるということなんだろうなと思いました。この支援活動の最後、ゴールっていうのは何か。それを決めとかないと、支援活動が どのようにですね、なっていくかわからないっていうかですね、あと最後ですね、何やってきたんだろうということにもなると思います。じゃあ支援活動のゴールって何かっていうと、被災者の自立だというふうに思いました。最後はですね、自分たちで自立して、また自分の生活をですね、整えていっていただくという、そのための支援活動だったんだろうなと思います。今ですね、災害が起こってすぐはそんなことは考えられないと思いますけども、支援していくですね、人たち、周りから駆けつけていく人たちはその目的とは何か、そのゴールとは何かというのを考えて、やっていただければいいかなというふうに思います。自立、最終的には自立が目的なのだって思うとですね、本当に物資をですねたくさん配るのがいいのかですね、またいろいろなことでですね今これをやればいいのかということが少しですね考える余裕ができるかなと思います。しかし、今はですね、相当大変な状況の中にあるんだというふうには思いますので、祈りつつですね、できる後方支援をしていきたいなというふうに思っています。目的をですね、間違ってはいけないという、それだけはですね、いろいろな災害の支援をしながら思っておりました。で今日はですね、ヘブル書を読んでおります、肉の父と霊の父というですね、肉の父というのは私たちのですね、肉体の生命の根源である人間の私たちのお父さんのことだというふうに思います。このお父さんはですね、しばらくの間自分の思うままに鍛えてくれるですね。しかしですね、もう一人の父がおられると今日ヘブル書は言うのです。霊の父というのは何かというと、普遍的なですね、父、それは神様のことでしょう。その神様はですね、常に私たちのですね、益になるように働いてくださる。霊の父はですね、神様はご自分の神聖に預からせる目的で私たちを鍛えられる。ですから、神様が私たちにですね、試練を与えるとか、また苦しみを与える、苦しみを与えるというのも、それは人間の受け取り方なんでしょうけどですね、それはですね、神聖に預からせる目的、で鍛えられるのだ。ですからその時が何であるかということを私たちが見極めなきゃいけないということなのでしょう。ただ霊の父の目的は私たちがですね、神様の神聖に預からせるという、そのためにですね、私たちは鍛えられていく、その目的をですね、きちっと捉えていこうということなのだというふうに思います。 であるですね、あの新聞のですね中にですねこういう記事がありました。これ日経新聞だったと思うんですけど、キリスト教が新興宗教に比べて伸びない3つの理由ってですね、まあ、なんで日経がこれを扱うかなと思ってですね、まあ、いろんなことに転用できるからでしょうですね。で、キリスト教が新興宗教に比べて伸びない理由は次の3つを前面に出して宣伝しないからだ。次の3つは何かっていうと、自分のですね宗教、まあ、キリスト教を信じると金が儲かる、健康になる、家庭が家内安全になる、これをですね、規定の宗教が言わないから、まあ、言わないと思います。信じる目的はですね、金を儲かるためでも健康になるためでも、家内が家庭が安全になるためでもないですね。まあですね、その次の言葉はですね、でもよくちょっと考えなきゃいけないなと思ったんですね。キリスト教のですね教えとかですね、その規定宗教の教えは具体性に欠けるからだ、まあ、そうだろうなって。キリスト教を信じればですねこうなるっていうふうに具体的に示されたら、それはそれでですね確かなことだな。キリスト教はなぜですねそのようなことは言わないかっていうことを私たちは考えなきゃいけないんですから、まあ多分そうですね、金が儲かる、健康になる、その他のいろんなものが具体的にできるというのが目的ではないから言わないんだろうなと思いますが、人々にはそれがですね具体的じゃないとわからないという、まあ、このギャップをですねどう埋めていけばいいのかなというふうに思っています。私たちはですね、なぜイエス様を信じているのか、なぜ神様に従っているのか、その目的は一体何であるか、それは一人一人で答えが違うと思いますが、しかし信じているかよりもイエス様によって、イエス様を信じた私たちが今このように恵まれて生きている、また守られて生きている、そのことに感謝するっていうのがキリスト教のですね教会の信仰の在り方なんだろうなと思います。私たちの目的、信じる目的は何か、具体的なことではなくして、神が今日も共にいて私たちを守ってくださる、それがご自分の神聖に預からせるという、まあ、そういうことではないかなというふうに思います。神様が私たちに試練を与えるのはご自分の神聖に預からせる目的でとヘブル書は言います。それは私たちの益となることなんだというふうに言うのです。目的は鍛えることではなくして、神様の神聖に預からせるため、そのことが私たちの人生にですね益となることを知っておられる、目的っていうのは一体何かというのを見失わないで、私たちは自分の信仰生活を生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが信仰する目的を見失わないように、どうか私たち一人一人に与えられる支援をあなたと共に受け止め、そして共にこれを乗り越えていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また今、被災地にあり、そこで苦しんでおられる方々に、主の慰めが豊かに与えられますように、その方々を支援するために集まっているボランティアの方々、その一人一人の安全を今日も守ってください。ルーテン保育所、谷流幼稚園に集う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。広島でもたくさんの雨が降っておりますけれども、どうかこの雨で災害が起こりませんように、どうか導いてください。今日も私たち必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。